こんにちは、ハルトです。ナイナーズリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は湯浅邦弘による中国古典の入門書で、春秋時代の兵法書である万古と中国兵法の要点を36の計略に整理した36計を、初心者にも読みやすい形で解説した一冊である。角川ソフィア文庫のビギナーズクラシックス中国の古典シリーズらしく、原点の選択と注釈の両方に重点が置かれ、漢文に不慣れな読者でも主要な思想を終える構成になっている。単に戦い方の技巧を集めた本ではなく、戦争国家組織指導者の在り方をどう考えるかというより広い戦略思想の基礎を学べる点に特徴がある。真心の抽象度の高い理論と36系の具体的な計略を並べて読むことで、中国兵法の考え方を立体的に理解できるように設計されている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、万古を現代にも通じる戦略思想として読み直す構成。本書の中心にある真古は、単なる古代の軍事マニュアルではなく、勝敗を左右する条件を冷静に分析した戦略思想として扱われている。著者は、戦争そのものの技法だけでなく、国家組織指導者、情報の扱い方といった普遍的な問題に注目し、現代の読者が意味を見出せるように解説している。特に重要なのは、勝つための奇策を探すのではなく、勝てる条件を事前に整えるという発想である。これは、準備比較、情報収集、環境判断を重視する真古の基本姿勢に合致している。したがって本書は、真古を歴史的遺物としてではなく、組織運営や対人関係にも応用できる思考法として提示している。古典の抽象性を保ちながら、読者が現実の意思決定に結びつけやすいように橋渡ししている点が大きい。次に、36系を具体的な計略集として整理し、戦術の幅を示す。36系の部分では、兵法の代表的な計略を36の型として整理し、具体的な行動の選択肢として見せている。貧天下界、異義九丁、釈刀殺人、声刀撃にし、美人系、国系相対状など、よく知られた表現が登場し、戦術が言葉の形で記憶に残りやすい。ここで重要なのは、36系が単独の必殺技座集ではなく、状況ごとに使い分けるための戦術類型として示されていることだ。優勢時、不利な時、膠着時など立場の違いに応じて手段が変わるため、読者は戦術の発想を固定的に捉えずに済む。真古が原理を与えるのに対し、36系はその原理を実践へ落とし込む役割を果たす。両者を続けて読むことで、抽象理論と具体策の関係が明確になり、兵法を単なる故事集ではなく条件分岐のある実践地として理解できる。さらに、初心者向けに漢文と難解概念を解きほぐす注釈の役割。本書の価値を支えているのは、原点の選び方だけでなく、初学者向けの注釈の丁寧さにある。真古や36系は内容そのものが短く凝縮されている分、漢文の前提知識がないと意味を取りにくいが、本書では専門用語や抽象表現を噛み砕いて説明している。読み下しや戦略図に触れやすい構成もあり、古典に挫折しやすい読者でも全体像をつかみやすい。重要なのは、説明が過剰に現代化されていない点である。著者は現代のビジネス用語に安易に置き換えるのではなく、原点の文脈を保ちながら、どの部分が普遍的で、どの部分が古代中国の軍事思想に属するのかを見分けられるようにしている。そのため、入門書でありながら学びが浅くなりすぎない、最初の一冊として機能しつつ、後に原点そのものへ進む足場も作っている点が、この本の実用性を高めている。そして、戦争の本質を通じて組織運営と人間理解へつなげる。本書は兵法書でありながら、読後感は単なる軍事知識の習得にとどまらない。真古が繰り返し問うのは、戦うとは何か、勝利はどう成立するか、無駄な消耗をどう避けるかという問題であり、これは組織運営やリーダーシップの設計にも直結する。例えば、情報の重要性、士気の維持、環境の見極め、相手の強みと弱みの把握といった論点は、軍事だけでなく職場や交渉の場面でもそのまま考えられる。本書が評価されるのは、こうした応用可能性を誇張せず、原点の思考法として自然に示している点である。読者は相手を打ち負かすためのテクニックではなく、無理な対立を避け、優位な条件を整えるための考え方を学べる。つまり、ここで扱われる戦略は、攻撃性そのものよりも、損失を抑えつつ目的を達成する判断の体系として理解するのが適切である。最後に、同時収録によって見える抽象的な真古と具体的な36系の対比。この本が他の真古入門書と異なるのは、36系を併習しているため、2つの兵法の正確さを一冊で比較できることである。真古は理論の骨格が強く、短い文の中に状況判断の原則が凝縮されている。一方、36系は実際の騙しや序乱、迂回撤退の発想を覚えやすい形式でまとめている。前者は純度の高い戦略理論、後者は雑多だが、使い分けの幅が広い戦術集として読むと、 本書の狙いがよく見える。多くの古典入門書はどちらか一方を扱うが、本書は両者の距離を意識させることで、戦略には原理と応用の両面があることを示している。結果として読者は有名な兵法語句を断片的に知るだけでなく、それらがどのような思想的背景から生まれたのかを把握できる。比較読書の教材としても成立している点が本書の独自性である。結論として、本書は中国古典を初めて読む人、マグコを断片的な名言集ではなく体系として理解したい人、そして36形の計略表現を歴史的背景とともに学びたい人に向いている。特に漢文の難しさで古典を敬遠してきた読者にとっては、読み下しや注釈を通じて入り口を作ってくれる点が大きい。実務面では組織運営、交渉、情報分析、状況判断といった場面で兵法の発想を過度に単純化せずに考える手がかりになる。学術書ほど固くなく、一般向け解説書としては内容が薄すぎないため、入門と再読の両方に耐える。特にマグコの抽象的な原理と36形の具体的な計略を並べて読める点は、同種の入門書にはあまりない強みである。中国兵法を実用地としても思想史としても見渡せるため、古典の基礎を一冊で押さえたい読者に適した本である。ご支援いただける場合は、湯浅邦弘ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。